そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
冒頭からなんですけどね、今日ゲストがいるんですよ。
お、
とはいえですね、新鮮味のかけらもない、あのですね、そんないプロジェクトの新人さんをね、お招きして、
はい、
で、まあ、新人さんいらっしゃるたびにいろんな番組に次々出ていただいて、はしごしていただいて、紹介していくっていうスタイルを我々取ってますけども、
はい、
この方はですね、いろんなところにちょろんこ、本人の意思ではないんだけども、突然引っ張り出されたりしてるので、YouTube ライブの方でもちょこちょこっと出たりしてるので、もう新鮮味もかけらもないですよ。改めてご紹介いたしましょう。ラチさんです。ラチさん、こんばんは。
こんばんは。
いらっしゃいませ。
いらっしゃい。どうしました？元気がないじゃないですか。
新鮮味はありますよ。
どうした？いつものテンションと違います。いつものテンションでいいんですよ、ラチさん。そんな自分を作らなくても。偽らなくていいんですよ。
いや、偽らせてくださいよ。
おかしいな。じゃあもう一回行こうかな。今もじゃダメだな、先生。これラチさんの良さが出ないですよ、下平さん。だっていつもね、ラチさんも、いやーラチさんってくるじゃないですか。あの姿勢をやっぱね、みんな見せた方がいいと思う。緊急会議ですけども、この感じで、もう一回行きますよ。
いや。
それではですね、改めてお呼びいたしましょう。新人のラチさんです。ラチさん、こんばんは。
はい。
こんばんは。
はい、こんばんは。
さあ、そういうわけでございまして、ね、無茶ぶりにも程がある。ラチさんね、おしゃべり大変上手な方なんですよ。もうね、竹内さん、我々のね、そんなプロジェクトのリーダーの竹内さんのお墨付き、ですが、さすがにね、ハードルが高すぎた。
められてんだか、けなされてんだか、
やほーらーらしいっていうのは、これはね、なかなか使えるもんではない。ラチさん、改めまして、いらっしゃいませ。
はい、いらっしゃいました。
開始3分にしてですね、ラチさんも、そんな雑貨店にいらっしゃったことを後悔してるんじゃないかと思うんですけども。
手汗だらだらですよ。
ね、新しいメンバーです、ラチさん。
そうです。
で、普段でしたらば、新人さんいらっしゃると、ね、ちょっとご紹介したりってことをやるんですけども、まあ、ポツポツ出てるのでもういいだろうと、ね、まあ、本当に雑貨店に遊びに来たメンバーということで今日、お迎えしたいと思います。
はい、
じゃあ今日のお話に進んでいきますよ。下平さん、最近映画見ましたよね。
見ました。
ラチさんはどうですか、映画お好きですか。
映画あまり見ないですね。
じゃあちょっと今日はついてこられないかもしれないな。下平さん、最近見たんですよね、宇宙関係のやつね。
はい、
僕もですね、見ました。面白かったですね。
はい、面白かった。
やっぱね、スケールがでかい。
うん、
やっぱね、ああいうスケールでかい話を見るとなんかこう心が壮大な感じがしてね、また宇宙に目を向けて頑張っていこうかなっていう気持ちになりますね。じゃあその見てきた映画のタイトルを二人で言ってみましょうか。
はい
はい、せーの、
ET。 そうだと思った。
ET でしょう。アベン、よくわかんないですけども、今ね、午前10時の映画祭っていうのを東宝シネマズ系列でやってまして、今年最後になるのかな。もう長いことやってるんですよ。午前10時からね、名作映画をね、上映してるんですね。つい最近 ET をやってましてね。E.T. は僕は大好きで、それ見つけて朝10時から見てきたわけですよ。
はいはい、
仕事の前に。号泣。
ああ。
朝から号泣、仕事前に号泣。ラチさん、 E.T. って見たことあります？本物じゃないですよ、映画ですよ。
見たことあります。
どっちですか、どっちですか。嘘はつかなくていいですよ。
見たことないです。
ないですか。じゃあ今日これを聞いてですね、一緒にお話をして興味持って見ていただければいいなと思うんですが、
うん、ぜひ。
もうさすがにネタバレしていいですよね。
さすがにいいんじゃないですかね。
もう何年前、 30年以上前だ、
うん、
公開がね1982年ですから、
はい、
今何年、2019年、37年前ですよ。もう
ほら、
ね、もうネタバレはもういいと思うんだ。40年近く前の映画だから、さすがにアベンジャーズをね、あのエンドゲームをネタバレするのはまだもう監督公式にいいって言ってるみたいですけども、あのアベンジャーズをここでネタバレするとすごく怒られる気がするので、
うん、
ね、まあ40年前の言ってはいいでしょう。簡単にね、ラジさん用にもストーリーをお伝えしておきますと、
はい、
宇宙人がね地球に取り残されちゃうんですよ。
はい、
でその宇宙人が11歳の少年と出会って、なんとか宇宙船を呼んで故郷の星に帰っていくっていう、まあ、話としてはそんだけです。この話について E.T. 映画について今日はお話をしてまいりますので、ラジさんは新鮮な気持ちで、下平さんは、はい、下平さん E.T. 見たことありますか？
E.T. はつまむ程度には見てますね。
どういう見方したの？E.T. をつまみに酒を飲んだ感じ？
じゃあ
下平さんも新鮮な気持ちで見て聞いて話を。
はい、
それじゃあ今週も始めてまいりましょう。今週もそんない雑貨店へいらっしゃいませ。ならラジさんずっと後ろでイーティーって言っててくれてもいいです
よ。イーティー、
ラジさんはいい人だ。あ、先に言っておきますけども、録音した素材の編集権使用権をすべてホストにありますので。
はい、あー、このこれもあれですか、ボイパされ
る。もちろんですよ、もちろんですよ。どういう使われ方されるか分かりませんけど、
じゃあもうちょっと、ね、
いいお湯が
いいですよ。じゃあいきますか、本番。
はい、
本編。
はい、
そんな雑貨店。雑貨店
さあ、それじゃあお二方、下平さんとラチさん、
はい、
今日は E.T. について詳しくなっていただきましょう。あの E.T. って言っても本当に映画の方ですからね。
うん、
あの、はい、E.T. ってね、まあ宇宙人的な意味なんですよ。エクストラテレストリアルの頭文字を取って E.T. 地球外生命体って感じですかね、
うん、
はい、
うんうん、
でこの映画はですね1982年に公開されまして、監督はご存知？
スティーブン・スピルバーグ。
おっと、下平さんさすがですね。よかった、クイズにしなくって。そう、スティーブン・スピルバーグの代表作です。
うん、
ま、ストーリーはね先ほど申し上げましたし、下平さんもちょっとつまみ食いしてるって聞きましたのでお分かりだと思うんですけども、うん、感動的なね、
うん、
あのエンディングなんかは一番これまでの中で泣ける映画ナンバーワンにこう言われるくらい感動的な映画なんですよ。
うんうん、
で心温まる SF ファンタジーなんてこと言われますが、
はい、
実はね元のアイデアではホラーだったんですよ。
え？
あのね、結構怖いね、ホラー SF だったの。それがなぜ心温まる SF ファンタジーに変わっていったのかというお話をまずはしていきたいんですが、その前にですね、
はい、
スピルバーグ監督の話をしなくちゃいけません。スピルバーグ監督はですね1971年、刑事コロンボの第3作高層の資格で監督デビューしてます。最初はね、うん、テレビ映画のね監督だったんですね、
うんうんうん、
でコロンボの高層の資格でデビューしてみたら、これがね好評でして、同じ年にねテレビ映画の激突っていうのを撮影することになりました。
はい、
でこれがテレビで放映されるとこれまた好評でね、なんとですね3年後には続激突カージャックっていう映画で映画デビューしてます。
うん、
映画監督デビューですね、わずか3年で。で翌年75年には早くも我々みんな知ってるはずジョーズご存知？
はい、知ってます。
ラシさんもご存知、あのサメの映画ね。
はい、
であれでいきなりね、当時の映画の世界歴代興行収入記録第1位を獲得してます。すごいでしょ。
うん、
そしてさらに年後の1977年には未知との遭遇も大ヒットですよ。未知との遭遇はどうだろう、女性のお二方はご存知だろうか。下平さんご存知ですか、未知との遭遇。
うん、タイトルだけは知ってますけど、
データ
中身はそうそうそう、あんまりよく知らない。
ラチさんどうですか。
うーん、本当に私もタイトルだけ、
タイトルだけ。これもですね、いい映画なんですが一切触れませんよ。本当にお気に入りの僕の映画だから。でミスターの遭遇大ヒットしまして、ここでねもう、まあ、スーパー監督になるわけですよ。立て続けにね、うんうん、ヒットヒットときましたんで。ところがですね、ミスターの遭遇のさらに2年後1979年、うん、1941という映画を撮ってしまうんです。
はい、
この映画はお二方はご存じないんじゃないかな。1941ご存知ですか。
1941ですか。
ご存じないご様子、知らなくていいです。ですね、
はい、
撮ってしまったんですよこの映画ですね。圧倒的に評価が低いです。すごい人出てるのよ。それでも三船敏郎とかね、あとねどうだろうご存知かな、ジョン・ベルーシとダン・エイクロイド、ブルース・ブラザーズと言われる二人、それからねミッキー・ロークも出てますよ。
へえ、
ミッキー・ロークのね映画デビュー作です。でこの1941というのは年を表してまして、1941年のことなんですね。
うんうん、
で1941年といえば日本軍による真珠湾攻撃があった年で、
はい、
この年のまあ史実ではないんですけども、ある出来事を元にして、映画を作ったんですね。でこの時代ね、史実としてはアメリカはね日本に攻撃されてちょっとびっくりしちゃったんですよ。
うん、
でどれぐらいびっくりしちゃったかというと、これは史実なんですが、はい、本当のことなんですが、
うん、
1942年の2月、
うん、
アメリカはですねロサンゼルスで日本と戦ってます。
うん、
多分ね聞いたことないと思うんですよ、日本軍がロサンゼルス攻撃したって。
ないですね。うん、
そうあのねこれねアメリカが勝手に戦っちゃったの。どうもね真珠湾攻撃されて、西海岸の人たちがね次は西海岸に日本が攻めてくるんじゃないかってかなりビビっちゃったらしいんですね。で何を見間違えたのか、アメリカ陸軍がですねなんか日本軍が攻めてきたんじゃないって勘違いして、ロサンゼルスでね対空砲火を始めたんですね。でどこをどう調べても日本軍がロサンゼルスに攻めてったって記録がないので、これね単なる勘違いで対空砲火始めちゃったの。
いや
これはロサンゼルスの戦いって言われてます。
はい、
でこういうのを元にした映画なので1941ね戦争映画かなと思うんですけども、実はですね単なるコメディです。
あ、そうなんですね。コメディ、
コメディなんですね。あの羅針盤が壊れちゃった日本の潜水艦がありまして、この潜水艦がですねカリフォルニア沖に浮上するんですよ。で、この船長たち艦長たちもちょっと頭がどうかしちゃってるんでしょうね。どうする、せっかくだからハリウッド攻撃していくって言ってハリウッドをですね攻撃するんですね。
一応ね、記念攻撃だ。
そう、一応ね筋は通ってるっていうか理由はある の、 あの戦略目標としては全く価値がないけども、ハリウッドは映画の都だろってことは知ってるんですよ、登場人物ね。なのであそこを攻撃するとアメリカ人に心理的なショックを与えられるんじゃないかって言ってで攻撃を決意します。でまあ有名なシーンもありましてね、あのどっかでチラッと見たりね、あるいはその後パロディーになってたりオマージュを捧げられたりするので見たことあるんじゃないかと思うんですが、観覧車がねガコーンと外れて斜面をゴロンゴロンゴロンゴロンって転がってくるシーンって思い当たりませんか。下平さんはね、
うん、
ガルパン、ガールズ&パンツァーで知ってるはず。
ガルパンで、
ガールズ&パンツァーの映画版の方で、
うん、
観覧車がねガコンガコンと斜面を転がってくるシーン、思い当たりました。
はい、
あれはねこの1941の中のシーンから撮られてるんですよ。
へえ、
なんていうコメディだったんですが、まあこの映画が大不評。
なぜ、
つまらんと。
コメディーなのに、
泣かず止まずと。で、普通ならね、スピルバーグこれで終わったなになるんですけども、終わらないんですね。次の映画で復活します。次に撮った作品がレイダース、失われたアーク。
はいはい。
ハリソン・フォード主演でね、インディアナ・ジョーンズっていう大学の教授が、あの秘宝を求めて大冒険するっていう、これはスピルバーグだけではなくてジョージ・ルーカスとの共同制作っていう、すごいメンツでしょ、スター・ウォーズを撮るジョージ・ルーカスと、それから E.T. を撮るスティーブン・スピルバーグと、主演がハリソン・フォードですからね、でこうやって復活していくんですが、この最中にね、スピルバーグはすでに E.T. の企画練ってるんですよ。で企画練ってる時のタイトルがナイトスカイズって言いまして、 SF ホラーなんですね。
へ
え。でなんでスピルバーグがそんなホラーなんか撮ろうと思っちゃったのよって言いますと、この頃ねスピルバーグいろいろ悩みがあって暗くなってたらしいんですね。まずはですね、まあ1941でね叩かれちゃったこともありますが、4年間付き合ってね婚約までした女性がいたんですけども、この頃
はい
突然別れちゃったんですね。
あら。
それでだいぶ気持ちが落ち込んじゃって、もう嫌だと、怖い映画通ろうってなったみたいなんですね。結構監督の私生活っていうのはね映画に反映するんですね。それからねミストの遭遇、
はい、
これも SF なんですけども、これ撮った時にねフランスはトリフォーっていう監督にあの役者として出てもらったんですが、この方にねこれから君は子供たちに向けた映画を撮るべきだよってアドバイスを受けたらしいんですね。
はい。
でじゃあ子供たち向けでちょっと怖いような SF のホラーでっていう風にして考えていったのがナイトスカイズらしいんですよ。
うん。
といってもね、本当に怖いね、背筋も身の毛もよだつような背筋も凍るようなものではなくて、まあ、エイリアンとかあるじゃないですか SF ホラーっていうと、はいはい、あれほどね怖いもんではなくって、まあ、結構こう暗闇があってゾワゾワするような感じの SF ホラーを考えていたらしいんですね、もともとは。ところがね、あの監督って自分一人でね全部作るわけではないので、アイデアをね脚本家に話して脚本書いてもらったんですって、
はい。
そしたらですねこの脚本家がねノリノリになったんでしょうね。最初はなんか畑になんかいるぞとか宇宙人みたいなのがいるぞくらいの感じだったのが、だんだんね怖くしてっちゃいまして、エイリアン5人出そうと。でこのエイリアンが地球にやってきて牛と鶏と人間に遭遇するんですね。でどの生き物がこの星の支配者かわからんから、とりあえずとっ捕まえて実験しようと。で実験した挙句に皆殺しにしていきます。
あ
そういう結構ね怖い映画に脚本家が勝手にしちゃったらしいんですね。
ああ知れなかったんですね。
そういう映画になったかもしれないんです。そうなんです。ところがねまたスピルバーグの方で気持ちが変わるんですね。レイダースってご存知ですかね、あの冒険活劇なので砂漠の中で、はい、撮ったりするんですよ、で砂漠で撮影中にねスピルバーグホームシックになっちゃったんですって。
へ
ーホームシックっていうのはね自分の家故郷を思い出して帰りたいなって思い出すじゃないですか、まさに E.T. なんですよ。E.T. ってね地球にやってきた宇宙人がお家に帰りたいっていう映画じゃないですか。
ああ、はいはい。
それの元がね、レイダースの撮影中に砂漠でホームシックになったことにあるという。これまたね、自分のね、こう、私生活というかプライベートなところが全部現れてるわけですね。でもね、ホラー要素はいろんなところに残ってます。冒頭ね、まあ、つまみ食いしてるし、下平さんわかるかもしれないな。冒頭ね E.T. が森の中で植物を採集してるんですよ、地球の植物を、でそうするとどっかからね人間がザッと現れてきて E.T. を追っかけ回すんですね。この暗い森の中で追っかけ回されるシーンってホラーの定番じゃないですか、それからね物置小屋に E.T. 隠れてるんですけども、少年主人公がエリオットくんっていうんですけども、このエリオットくんがね懐中電灯を使ったり暗い中を照らして探していくんですね。
へ
え。こういうのもホラーの定番シーンですよね。で僕小さい頃にこれ見ましたけども、やっぱね怖かったですもん。
へえ。
今もね心がけて純粋な気持ちで見ようと思うと結構ねこの辺のシーンって怖いです。それからね E.T. の見た目、
はい、
ご覧になったかな、ラジさんわかりますか E.T. の見た目は。
なんかあの黄土色の、
そうそうそうそう、目が大きくって、
はい、
なんかちょっと亀っぽいような、
はいはいはい、
あれ決して可愛くはないでしょ
まあでもそれがエイリアンから来てるって言われるとまあそうなのかなと今思いましたけど、
しかもなんか指とかねシワシワになっちゃってて長くってね、
そうですよね、
なかなかね可愛くはない。それもねやっぱりホラーのところから来てるんですね。そしてね、うん、E.T. ってね指が光って傷を治してくれるんですよ。
はいはい、
これね元々のナイトスカイズっていう企画の中では全く逆だったんです。
うん、
ナイトスカイズに出てくる E.T. エイリアンはね指が光ってそれで触れるとたちまち相手は死ぬんです。
いや
全くね傷を治すの逆だったんですよ。
へ
え。E.T. の指は光る、相手は死ぬっていうそういう必殺技的なやつだったんですね。
ほう。
でそういうのが全部生かされて E.T. ちょっとゾワッとするけどもっていうような映画ができてきたんですが、
うん、
この E.T. の中でねいろいろとね知っておくと面白い話がありますよ。先ほど言ったね森の中で E.T. が植物を採取してそこに人間がやってきてっていうシーンね、
うん、
E.T. がね森の中にいると、まあ、地球の車がザザザザッと入ってくるんですね、
うん、
でこの時ね車がライトのドアップになるんですよ。
お
車の先端というか先っちょでライトついてるでしょ、
はい、
カメラに向かって車がザッと走ってきてカメラの直前で車がピッと止まって、うん、ライトが大写しになるんですね、
はいはい、
で普通は車を撮るんだったらもうちょっと高い位置から、あれ屋根とかねその辺の位置から撮りそうなもんなんですが高さ的に、
うんうん、
でもね低いとこからガッと撮ってるんですね、
うん、
これね子供の目線で映画を撮ってるっていう前提なんですよ、
うん、
もちろんそこまでね子供の背も低くはないので、
うん、
本当の子供の高さってわけではないですけども子供ってやっぱり低い位置から世界を見るでしょ、
うん、
そういう撮り方をずっと前編通じてやります。子供目線の映画なんですよ、子供の世界、子供から見た世界なんですよってことを強調しながら撮ってるんですね、うん、だからね、うん、E.T. を男たちがね多分これ政府の男たちなんですけども、
うん、
男たちが追っかけてくるんですよ。その時ねまずアップになるのがこの腰にぶら下げた鍵、ジャラジャラ言わせながら鍵が大写しになるんです。でこれも子供の高さから見た世界だよってことを強調してるんですね、
うん、
でねその点で言うとね E.T. もねちょっと子供っぽい行動を取ったりするんですけどもやっぱり知性の高い生き物なので知的な行動を取るんですね。で知的な行動を取るときには基本的に背が高くなってます。
ん
E.T. ね首が伸びるんですよ。E.T. ってねもともとはこう背が低い子供のような身長なんですけど、
うん、
首がね亀みたいににょーんって上に伸びるんです。だから何か知的な行動を取るときっていうのは首が伸びて大人っぽい身長になるんですね。で逆にね本当に子供っぽいというかどうしようもないようなシーン、E.T. ね途中でビール飲んで酔っ払うんですよキッチンで勝手にね一、うん、人で、まあ、留守番というか家族に、まあ、エリオと少年にかくまわれて家族誰もいないとこでおとなしくしてるんだよって言われるんですけども、
うん、
勝手に出てってキッチンでね冷蔵庫かけてビールガブ飲みするんですでこの時ってねよたよた歩き回るんですね酔っ払って。このシーンでは首が完全にめり込んでて低い身長になってますね。こういうどういう演技させるかによっても E.T. のモデルも違ったりしますので首が長かったり短かったりね、
うん、
その辺もね注目してみると微妙にねデザインが違ったりしますんで面白いですよ。
へ
あとね印象的なのが E.T. の目ね、大きくて離れた目がどんどんとあるんですけども、これ最初ねプラスチックの玉にペイントしてたんですって。
うん
でも出来上がってきたのを見てスピルバーグがこれはどう見ても作り物にしか見えないって言って作り直させて義眼を作る職人さんにねガラスで作らせたんですって。だから本当に生き生きした目になってます。それからね森の中のシーンに戻りますとね、E.T. が森の中に隠れててエリオット少年が E.T. をおびき出すためにチョコレート巻くんですね。
これ
は意外とね勘違いされて伝わってます。 M&M のチョコレートを巻いてるってよく言われるんですけども、 M&M ってお口で溶けて手で溶けないでおなじみの、
うん、
コーティングしてあるチョコレートね、
うん、
あれね M&M じゃないんです実は。 M&M に最初頼んだんですって、使わせてくれって、
はい、
そしたらね断られちゃったんですね。
あら、
そんななんかわけのわかんない宇宙人が出てくる映画で使わせるかいって言って、なのでハーシーズに頼んだんです今度。ハーシーズって言ったのキスチョコとかでおなじみの、
うん、
だったらハーシーズは OK してくれて、その後ハーシーズはバカ売れして工場の規模が3倍になったそうですよ。
おお、
すごい。そういうとこもね、いろんなネタが散りばめられてます。でスピルバーグの映画にはよくあるんですけども、主人公のエリオット少年ね、両親が揃ってないんですよ。
え、
あのね、お父様がいらっしゃらないで、いらっしゃらないって言っても亡くなってるんではなくって、これがまたねひどいんですよ。父親はね浮気相手と一緒にメキシコに行っちゃってるんです。
あら、
それをねちゃんと言うシーンがあるの、うん、お母さんがね、なんかエリオット少年が、うん、裏庭でなんか見たって言うと、きっとなんか想像しただけじゃないのとかって言うんですね。なんか錯覚じゃないのって言って、そしたらエリオット少年はお父さんなら分かってくれるのにって言うんですよ、
うん、
でお母さんはじゃあお父さんに電話するって言うんですけども、電話なんかできないよ、お父さんはサリーと一緒にメキシコにいるんだしって言っちゃうんですね浮気相手なんですで途中でね、さっきね、あのスピルバーグ監督自分の経験がこうやって生かされてるんですよなんて話しましたけども、このこと自体ねスピルバーグの個人的な経験から来てるんですよ。スピルバーグ自身もね両親が離婚してるんですね。なので彼の映画にはこういう家庭が出てくることが多いです。でね、このエリオット少年を演じたヘンリー・トーマス君、まあ今もいい年齢ですけども、この子はね私生活でもとってもいい子だったんですってよ。なんかねセリフでね一部汚い言葉が出てくるんですよ、
うん、
それをねどうしても言いたくなかったんですって。でもどうしても脚本上言わなくちゃいけなくて、自分自身にね、ただのセリフだから、ただのセリフだから、医学的な用語が並んでるだけだからって言って、
うん、
自分にね言い換えて演技したんですって。
なんて言ったの？
それはですね、とてもここでは申し上げられません、
はい、
英語なので言っちゃってもいいんですが、ラーチさんはそういうとこ食いつくな言っちゃってもいいんですが、かなりの下ネタチックな言葉になりますんで、ぜひともですね英語の字幕付きで見ていただけると、おもろ言っちゃってるじゃんっていうシーンがあります。でその医学的なっていう点で言うとね、あの ET 途中で体調を崩しましてね、
うーん、
あの、まあ、体調を崩してというか瀕死の状態になって、で、まあ、大人たちに捕まって治療を受けるんですけども、その時に出てきてるね、うん、お医者さんの役というかお医者さんたち、これね本物です。役者でやらせるとやっぱりリアリティが出ないって言って、これはですね南カリフォルニア大学のお医者さんと看護師さんたちが、本物が出てます、
うん、
だからあそこで交わされる用語とかセリフっていうのは本物なんですね。それからね出演者っていう点で意外な点でいくと、これは意外でもなんでもないかな、ドリュー・バリモア、うん、ご存知ですか、うん、お二方。
ドリュー、わからない。
今はですね映画プロデューサーとかもちろん女優業もやってますけども、あのちょっと前にやってたチャーリーズエンジェルっていう映画ご存知ないですか、はいはい、あの3人の美女が出てきて、
うん、
スパイみたいなことやって敵を倒すっていう映画は知ってらっしゃる、
うん、
あそこに出てくる3人娘のうちの、ですね、1人はルーシー・リューって言って、中国系の方かな、アジア系の方、
うんうん、
で、残り2人の白人系の方のうち、ですね、ムッチムチの方ムッチムチの方です、ドリューバリモア。あとはね50回目のファーストデートなんていうとってもとっても僕の好きないい映画にも出てるんですが、その辺は、あまりご存じないと思いますんで、ムッチムチと言っておきましょう、
はい、
このドリューバリモアが子役で本当にちっちゃい頃に、妹役で出てます。それからねスターウォーズに出てくるヨーダ、
ヨーダ、
あの緑色の耳がとんがってる、あの、うん、ルーク・スカイウォーカーをこう訓練する、
うんうん、
あのヨーダですね、彼も、まあ、彼本人が出てるんじゃないですが、あのハロウィンのシーンがありましてね、
うん、
でいろんな格好して街に出てみんなが歩いてるんですよ。その中にヨーダの格好をして歩いてる子が出てくるんですね。 で ET とすれ違うんです。また可愛いんですよ ET はね。 ET も頭からシーツかぶって ET だって分からないようにして街歩くんですけども、ヨーダを見かけてね、自分と似てるからって言ってホームホームって言いながら追いかけてっちゃうんですよ。でこの時にヨーダのテーマがかかってます。スターウォーズの方でね、ヨーダのテーマっていう曲があるんですよ。で ET の中でヨーダが出てくる時もその曲をねアレンジしたワンフレーズが出てくるんです。
へ
ー、これスターウォーズもね ET もね作曲がジョン・ウィリアムズっていう同じ人なので、こういう遊びができたんですね。もうこの当時のジョン・ウィリアムズはね神がかってますよ曲。
へ
ー、音楽だけじゃなくて音楽の中のブレイクって言って一瞬音楽がサンって切れるところね、
うん、
そういうまで含めてもう天才的によくできてます。まあ映画を見てください。僕は喋りながら鳥肌が立ってます。
お
ー、それからもう一方スターウォーズ関係ではハリソン・フォード、
はい、
出てるはずだったんですが出てません。何言ってるのですよね。あのね、うん、ハリソン・フォードね、エリオット少年が通う学校の校長先生役でね撮影までしたんですよ。
うん、
だけども本編ではカットされてます。ただ、特別映像、DVD とかについてくるのかな、特別映像なんかではチラッと姿を見ることはできますので、お蔵入りシーンって言ってやっぱねハリソン・フォードっぽいですよ。
ね、
ハリソン・フォードこれだけではなくてね ET との関わり、
はい、
この当時付き合っていて後に結婚して、まあ、離婚もしちゃうんですけども結婚した彼女、うん、この当時の彼女が ET の脚本家です。
へ
え、なかなかハリソン・フォードはね深い関係があるわけなんですね。
うん、
で実際の撮影はですね、普通映画っていうのは効率考えて似たようなシーンを脚本の順番とは関係なくね、シーンが似てるからって言ってこうつまんで撮っていくわけですよ。
はい、
ところがね ET はね脚本の通り物語の順番通りにわざわざ撮影したんですって。
へ
え、なんでかっていうとね、子供たちがねずっと出ずっぱりの映画なので、うん、やっぱりシーンの切れ目とかシーンこことこつながってるからこういう風にしてとかってなかなか子供にとっては映画撮影するの難しいんですよね。
あ、
なので劇のように頭から順番に撮っていくってことをやって、でリアリティもね追求したんですって、
うんうん、
なのでね、さっきラシさんが、まあ、あまり可愛くはないって言ってた ET ですけども、子供たちもね最初可愛くないと思ったんですよ。
はい、
ほう、
でわざと撮影の時まで ET に合わせなかったんですって。だから例えば扉を開けて ET の顔がボンとあったりすると子供たちがうわーって叫ぶんですね。あれね本当の絶叫なの。可愛いですよ、ちっちゃいドリューバリモアがねにゃーって言うんですね。そら初めてあれを見たらねびっくりしますよ、うん、
確かに。
で逆にねお別れのシーンも本当に最後に撮影してて、
うん、
またねスピルバーグはうまいんですよ演出が。最後の撮影でしょ、お別れのシーン、そうするとだんだんだんだん子供たちも感情移入してるんですね、
うん、
で ET 助けてあげなくちゃって気持ちに本当になってるんですって、
うん、
で最後のシーンの撮影の前にスピルバーグがいいかい君たち、もうこれで ET とは永遠に会えなくなるよって言ってスタートって始めたんです。もう子供たちは完全にね作り物とはいえ ET に感情移入してるので、お別れのシーンで本当に泣いちゃったんだそうです。
ドラマ
で撮影終わってからねかなり落ち込んでたらしいですよ子供たち。でこの映画にはね20周年記念バージョンっていうのがありまして、もう今からね、はい、40年近く前ですんで、
うん、
20周年の時にね特別バージョン作ったんですよ。
はい、
これねいろんな部分が当時は使えなかった CG に置き換えられたり CG で保管されたりします。
うんうんうん、
で午前10時の映画祭でね劇場で上映してたのはオリジナルバージョンだったと思うんですけども、さすがにねオリジナルバージョンね今見るとちょっとしょぼいとこある。
うんうん、
例えば森の中でね ET が逃げ惑うシーンなんかは20周年記念バージョンはね CG になってて ET がね結構走り回るんですよ、ぴょんぴょんしたりして、
うんうん、
まあ、はっきりとは映んないんですけどね。でオリジナルバージョンはね明らかに ET がレールの上をさーっと移動してるなっていうのが一直線に動いていくっていうのが見えたりします。 それからね、これスピルバーグのこだわりなんでしょうね、
はい、
あの子供たちがね E.T. を連れて自転車に乗って逃げるシーンがあるんですよ、
うんうんうん、
で大人たちは子供たちを追い回すんですが、オリジナルバージョンはねピストルとかねショットガンを持って追い回すんですね。
へえ。
でもねスピルバーグがその後、まあ、自分も父親になったりして子供たちをピストル持ってショットガン持って追い回すのはちょっとって考えたらしくって、
うんうん、
20周年記念バージョンではそれがね CG でトランシーバーに置き換えられてます。
へー。
でそういうところがちょこちょこちょこちょこ変更されてますので、うん、もしご興味がありましたらば、なかなかねオリジナルバージョン見る機会ないんですけども、
はい、
オリジナルバージョンと20周年記念バージョン今 DVD とかね、うん、ブルーレイとかで売ってますんで、はい、そちらを見比べてみるといいんではないでしょうか。
はい、はい、
さあさあお二方、
はい、
見たくなってきました。
はい、
あの順番的には逆なんだけど、こういうトリビアはね見た後で仕入れていくと面白いんだけども、
答え合わせ、ね、答え合わせ、
そうそうそう、先に知っておいて答え合わせてもいいんじゃないでしょうか。あのね本当 ET 僕好きなんですよ。
うん、
小学生の頃だったですよねこれ公開されたのは。もう本当にね最初見た時怖かったんです。
うん、
暗いシーンとか夜のシーンとかやっぱ宇宙人出てくるでしょ、
うん、
小学生の時はね怖いと思ったんですよ。やっぱ子供たちと同じですよね登場人物の、もう最後感情移入しちゃってもう E.T. 帰るとこではガン泣きですよね、
うん、
で小学生であるにもかかわらず一生懸命お金貯めて3回見に行きましたから劇場に。そのぐらいね感動しましたね。今でも泣いてしまうし、なんだったらね僕音楽聴くだけで泣けるし思い出しただけで泣けますから今やりませんよ、やりませんけどね。でもね怖い話も残ってるんですよ E.T. もともと SF ホラーだったって話したでしょ。
はい、
映画とか SF っていうところを離れて現実世界で非常に怖いこと起こってるんです。
ん
ある会社をね E.T. は破滅させてるんですよ。
ん
下平さんはご存知かもしれない、アタリっていうテレビゲームメーカーというかテレビゲーム機メーカーがあったのご存知ですか。
アタリ、うん、聞いたことがあるかも。
あのアタリ社っていう会社がアメリカにありまして、
うん、
そのアタリ社のゲーム機用のゲームとして E.T. のゲームがね映画の公開直後作られたんです。
はい、
これがですねびっくりするほどつまらないんですねいやこれあの好きだよっていう人がいるのも分かってますが、ただですね、うん、あの歴代ワーストゲームにたびたび名前が出てくるぐらいのクソゲーなので、
うん、
だってねゲームのこの作り始めから作り終わるまでわずか6週間ですよ、
うん、
普通ゲームって数ヶ月かけて作るでしょ、今だったらもう数年かけて作るじゃないですか、
は
い、これをね6週間でどんなゲームにするかっていうデザインからプログラミング終了まで6週間で終えるっていうこれはね E.T. の人気にねおんぶに抱っこしたんですね。で、カートリッジですね、その当時は500万本カートリッジ作って150万本しか売れてません。
あら、
この数はですねゲーム機本体の数よりも多い数を作ってしまったんですね。もうね販売計画がボロボロですよ、
うん、
で全く売れずに膨大な負債が生まれてしまいまして、
あら、
でこの負債をきっかけとしてアタリ社はその後倒産します。ET ショックと言われてるんですねいやこんなところにもねあのホラー要素が残っているんじゃないかまあまあまあまあ、それはあの現実世界で大人が金に目がくれんじゃったことですので、ね、ET は何も悪くない。ぜひともですねお二方あのレンタルでもいいですし、あるいは今配信なんかでも見られるんじゃないかな、
う
ん、
はい、
そういったところで見ていただいて、
はい、
感想を和田に教えてくださいラチさんは映画あんまりご覧にならない感じですか。
あんまり見ないですね。
じゃあお好きなものといえば何、舞台とか。
ああ、うん、舞台も見ないし どうし
何をやってるのずっと何引きこもってずっとじーっと部屋の隅で体育座りしてじーっとしてる感じ。
お
本を読むのは好きです。
本を読書家だ、いいですね、
うんうん、
読書の似合う女性っていいです
似合うかどうかは分からないですよ。
いやもう似合う似合う、もう似合うことにして、できればね窓辺で、
窓辺で分かりました。
でね、白か薄い水色のワンピース、うん、
あ無理です。
でね口の大きい帽子
あ無理です。
でちょっと風に煽られたりしながら、
うん、
本を読む感じ。
それは何ですか。私はルノワールですか。
あーいいですね、そういうイメージで決定です現実のラジさんが今ねそういう感じじゃないよっていうのは全然関係ないですからあの今後そうなっていただければ何の問題もないので
善処します、
します、
はい、善処しますをいただきましたので善処していただきます。いずれね、何らかのイベントあるいはそんなプロジェクトの集まりで直接ね顔を合わせる時もあると思いますので、その時にはつばの大きい帽子そして白か水色のワンピースで登場していただきますので
うん、うん、
楽しみにしてますね。
はい、
じゃあリスナーの皆さんからもですねラチさんの想像上のラチさんのイラストを描いていただいて
あ
ーメールでお寄せいただいていいんじゃないかと思いますので、じゃあそのメールのもう却下ないですよね、そのメールの宛先をラチさんからお願いします。
はい、メールアドレスは雑貨アットマーク 0438.jp zakka アットマーク 0438.jp です。
他にも何か言っとくことはないですか。
まあそれし
たらそんな
十分じゃない
ですか。そんな乱暴な感じ。そんな乱暴な感じでしたっけ呼び込み。もうちょっとなんか言ってた気がするし。
なん
だったら前回は下平さんそれで引っかかってうってなった気がするし。
うん、なったなった。
じゃあ下平先輩ねの貫禄と見本を見せつけてやってください。お願いします。
はい。この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、愛の告白や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube をやっておりますので、そちらの方はそんない P SONNAIP で検索してみてください。
はい、ありがとうございました今週も入れたんですね愛の告白。
はい、ぜひメールでお待ちしております
そうですよね、愛の告白も誰が誰に対してあ、この番組利用して愛の告白をしたらいい。
おー、いいじゃないですか。
そんないプロジェクトではね、ご寄付を募っておりまして、
はい、
ね、我々の運営費としてご寄付いただけるとありがたいですっていうのを、そんないプロジェクトのサイトの方で募集しておりますので、
うん、
それのご寄付いただいた場合にはですね、我々にね、CM とかなんか告知とか言わせることできますし、
うんうん、
愛の告白もしようじゃないか。
大好ですね。
その時にはもう和田は気合い入れて、ええ声で告白しますよ。
お
ら
下平さんに読んでくれてるたら下平さんがええ声で、
はい、できる限りのいい声で、
そうラチさんにハイテンションでって言ったらラチさんがうらーしてるっていう
そういうやつも、
だってねリスナーさんの声が一番じゃないですか。
うん、
ね、僕たちはリスナーさんの声に耳を傾けて、傾けたくない声には耳を一切傾けずお送りしておりますので、そんな感じで来週もお送りしてまいります、それではそんない雑貨店、今週はこれで閉店のお時間となりました。そんない雑貨店お送りいたしましたのは和田と
下平とラチです。
それ それではこれ斬新だな、拉致です。それでは、そんな雑貨店、ま、ほら見ろ、ボロボロになっちゃった、面白いこと言うから。
すいません。
もう閉めよう閉めよう。それでは、またのご来店を、
お待ちしております。
いや、ラスさん、ありがとうございました。
いや、ありがとうございました。
お疲れ様でした。いかがでしたか、そんな雑貨店は。
そうですね、やっぱこう
参加されてみて、
話に入っていくタイミングが自分が想像してた以上に難しいなというのは思いました。
3人って特にね、難しいんです、
う
ん、
そうですね。
でもきっと今後、うちの番組とは限りませんけども、いろんなところで、
うん、ぜひその際は遠慮なく、遠慮してると一生入っていけなくなっちゃうので
僕もあの偉そうにこんなこと言ってますけども、最初いろんなとこ出させてもらって全然喋れなかったり下手っぴだったりして、
うん、
懲りずに頑張っていくと、はい、だんだんだんだん慣れてきて、
はい、
うまいこといくんじゃないかな。
結構話が衝突しちゃったりすることもあると思うんですよ。話し始めたら向こうも話し始めちゃうみたいな、
はいはい、
引かないことがコツで、聞かないですね、聞かないことが。
わかりました。
その辺はスーパーアシスタントの下平さんにご教授いただいて、
下平先輩に
今こんな風に僕たち真面目に話してますけども、
はい、
この背景でラチさんの ETET って言ってると思うとたまらんですわな。
ん、あれ、
たまらんですな。
あれ、
編集って楽しいな。